大和証券の上野です。音声はクリアでしょうか。もしもし、はい、聞こえますか。
聞こえます。どうぞ、上野さん。
はい、よろしくお願いします。簡単な質問2点です。コスト増の要因は為替っておっしゃっていたんですけれども、売上高も同時に増えています。御社の場合、現地コスト、現地売上現地コストなので。なので、再三、利益率が悪化した要因、よく見てみますとですね、ピンクのところとグリーンのところと、あとやっぱり人件費大きく増えてるなと思いますので、これ相対的にまあ、この辺はあれですかね。クラウド費用はまあ、クラウド増えれば伴いますし、モバイルチャンネルもまあ、増収伴っているので、戦略的に伸びるのが OK という感じで、まあ、再三悪化は、こういったミックスの悪化ということでいいんでしょうか。はい、まず一つ目です。
はい、私申し上げましてね、為替と一部だけでですね、あとは、コロナ禍、まあ、中に、ある意味で節約になってた費用の戻りですね。はい、営業活動とかね。だから、その上の方もですね、紫色のセールデミンとかも絡んでます、うん。で、あとは当然のこと、そのピンク色のモバイルチャンネルの費用と、うん、あとはグリーン色のクラウド費用も、でもそれは売上に連動しているものもございますので、その辺の売上も見ております。うん、ですから、投資の面で見ると、例えば利益、減益になって、ってんじゃないかと言われ、ちょっと我々としては、エヴァのプレゼントに出たように、今結構我々として大きな市場を取るチャンスがございますので、うん、そこはまあ先行投資のことで考えていただければいいと思います。
で、まあこれ、ね、第一半期の時にも聞いたのですが、まあ、だからしばらくはこう先行投資があるので、で、この先行投資のは前回、割とこう2年ぐらいのスパンでも続くかなという話だったんですが、これは特に変更ないですか？
変更はございません。
はい。
まあ、その代わりに我々は投資してる市場にちゃんとですね、うん、実績が上がってるのかどうか、それはもちろん試合規模と見せて、
はい、もちろんです。ですから増収も続いてるし、 2,3 年後考えた時の売上高とのポテンシャルはさらに上がってるので、会社としてはまあこの辺気にしないわけですよね。
はい、その通り
です。はい、それからこれみんな聞きたいと思うんですけど、アクティビストでバリューアクトのネタで今日株価高騰しているのですが、何か先方からアクションがあったり、御社からこう何かフィードバックあったりするのでしょうか。開示できる分野で、限りで構いませんので、もしくはなんか御社はこう思うみたいのがあれば教えてください。
いや、我々の原則はですね、透明性は高い。はい、だから開示できるものは我々と全て別に開示できないものはほとんどなくてですね、
うん、
ガジュアっていうのは、まあ一般の投資家みたいに会社のことを評価して投資してる。うん、まあ、日本の場合、アクティビストの色は濃いかもしれないけれども、はい、我々から見ると、うん、そもそもバリューアクトの話の始まりというのは、今日はの説明通りですね、彼らも、うん、会社変革点にいるんじゃないですか。で、それって本当ですか、はい、で、彼もですね、さすが我々のお客さんとか、チャンネルパートナーとか話してですね、やっぱりそうですとかね。で、今度、会社のマネジメントを話して、会社の戦略の理解正しいかどうか。それはやったんですね。何回も我々もちょっと話して説明して、最終的に、うん、投資の判断って彼の判断ですので、はい、10マイクロ安いかどうか、これは彼の判断ですので、うん、それ以外はですね、はい、何かアクティビズムが起きている、だからどの頃全くそんな話のところございません。
なるほど。そうすると、まあ、よくあるパターンで、こう、何かグレーゾーンのある会社ですとか、投資家フレンドリーではないような会社に対して外部からのこう圧力で改革するのではなくて、御社もともと透明度高いですし、まあ、事業として、企業として、まあ、魅力があるから順投資というような見方でいいんですかね。
そうですね。まあ、我々から見ると、例えば、そのグレーゾーンがあるのかどうかわかりませんけれども、うん、会社に対して不満があれば、この場は一番適切な場ですね。市販規模と我々、
う
ん、
そうですね、
例えば今日上野さんもですね、何か経営を膨らんでるじゃないですか。その不満があれば、ここに伝えて、それで会社を説明します。うん、それでも納得いかない場合は、またですね、
うん、
そうです、会社に。だから、例えばその段取りの中にね、バリューアクトは相当どっか不満がですね、会社に伝えて、その後会社話聞かない。このことは一切ございません。我々も、はい、今日もですね、もしかしてバリューアクトの方、この、決算にも参加してると思うんですけども、うん、我々から見ると、まあ、他の投資家とあんまり変わりない。それ、違いが言えばですね、彼らの投資戦略というのは、集中して投資する。まあ、そういう意味で、トレンドマイクロの分析にもっと時間かけた。例えば、我々のチャンネルパートナーさんと話したとかね、お客さんと話したとか、競合先のお客さんと話したとか、それで総合評価で、まあ、トレンドマイクロのこれから今岩の説明通りのこの戦略ってですね、結構大きな市場を狙ってる戦略ですので、これをうまくいくと、もう十分これから株価のですね、成長は期待できます。これは彼らの判断だと思います。
うん、なるほど。いや、私も御社は個人的な意見も含めた、投資家フレンドリーな会社だと思ってた。はい、続けてください、どうぞ。私は以上です。
Yeah, you are please, yeah.
Please, go ahead.
May I comment on these two questions? I think first on the...
これについてコメントさせてください。収益面、収益性の面ですけれども、私のスライドでも申し上げましたように、トレンドマイクロ社は、もう、トレンドマイクロが上場会社になってからずっと利益を出し続けたわけです。そのためトレンドマイクロ社としてはもう、赤字が出るような投資活動を進めているわけではなく、常に我々は利益を出し続けてきたわけです。そして今回は、ソックおよびクラウド調達部門に対する投資というのは極めて重要なわけであり、大きなポテンシャルがあるので投資を進めているわけです。それからバリューアクトに関してですけれども、これは興味深いと思います。投資家が関心を持ったのは、かつてはマイクロソフトがクラウドへの変革をする前から投資を行っているわけです。で、私がトレンドマイクロに関しては、他のサイバーセキュリティのスタートアップ企業と比較されると、まあ、一対一の、正当な比較になるとは思えないんです。というのは、我々の方は利益を出してるし、しかも変革をしているわけであり、そして顧客ベースがすでに持っているわけです。そのため、バリューアクトというのは、なぜトレンドマイクロに対して投資をしたいかということはよく理解できます。というのは、我々は、かつてのマイクロソフトが、既存の顧客ベースを利用して、クラウドへの変革をしようとした時期と同じような状況にあるというふうに感じていただいているかと思うんです。だからこそ、トレンドマイクロに対する、そういったような理解というものを持っていただいたことに関しては、私も非常に嬉しく思います。
Yes, thank you for comment. ありがとうございました。以上です。
質問ありがとうございました。では、次の方のマイクの人数を解除いたしますので、解除された方は、会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あれ、もしもし聞こえますでしょうか？ちょっとなんか音声が割れていて。聞こえますでしょうか？
はい、聞こえておきます。
どうぞ。ありがとうございます。2点あるんですが、1点がですね、まず通期トップラインだけ直して、利益を据え置かれた理由です。ネギさんのご説明だと、まあトップライン、為替影響と、費用がまあパラレルというお話だったんですが、ローライトにコメントいただいているように、紙機に関してはトップラインの成長よりも費用の伸びのが大きかったというふうに振り返っていらっしゃいますというところを踏まえると、逆に下期の方はトップライン以上にその原価は伸びなくて、逆に挽回しないといけないって計画になるわけですが、何か具体的にですね、費用が抑制できる目処があるんでしょうかと。人員サイズの方、セカンドクォーター加速されていらっしゃいますので、ちょっとなんか逆に、要はこの為替前提で、トップラインがこれだけ伸びると、逆に今期に関しては、さっき上野さんの、質問に対する回答にもあったように、逆にその、差が開いてしまうような気もするんですが、そうではないというところをなんかご説明いただけるとありがたいです。なんか経常利益単に関しては、為替の逆に債記の方も載ってますので、営業利益よりかは、タフコンプではないと思うんですけれども、ちょっと営業利益は厳しそうに見えますので、その点補足でコメントくださいというのが1点目になります。で、2点目の、どうしましょう。
はい、一つずついきましょう。
一つずつ、はい、すいません。
はい、ありがとうございます。結局ですね、我々の場合は、上半期より下半期の売上の金額大きくなるんですね。だから、上半期は残念ながら、売上より経費の方がもっと膨らんだんですけども、まあ、下半期の方はですね、さらに売上がそのペースで伸びれば、まあ、ある程度経費も吸収できてですね、まあ、為替に影響もこれ以上円が下落しない限り、多分吸収できる。まあ、だから我々としても、今日現在、例えば微調整する。売上の方は非常に簡単ですね。でも、費用の方っていろんなファクター入ってまいりますので、今のところ我々としては、まあ、 このぐらいの数字で妥当ではないかなと思ってます。また一四半期割るともっと、綺麗に見えますので、今のところは、この営業利益の水準は妥当ではないかなと思ってます。
ありがとうございます。で、あと2点目なんですけれども、この7月から9月にかけてはですね、なんかアメリカの方だと、なんかセキュリティ投資を抑制するようなコメントもなんか散見されているようなんですが、御社に関しましてはですね、ちょっと御社のアメリカズ同州とアジアパシフィック分けて、どういうような市場環境、特にそのクォーターオンクォーターでどういう変化を見ていらっしゃるのかというところ、変化がない場合はその旨も含めてコメントいただければ幸いです。以上です。
ありがとうございます。まあそこに私のコメントに出ているように、複数年の契約の縮小は、特に北米の方はですね、明確に見えていますので、まあこれは経済の、原則なのか、それ以外何かですね、もっと期間短縮してサービスに切り替える考えなのか、ちょっとわかんないんですけども、一応、インディケーターとしては、ちょっと、それは、まあ、ローライっぽいかな、と我々、思って、今日はシェアしたんですね。で、一方、ヨーロッパとかアジアの方は、我々一つの国ではないんですので、まあ、いろんな国にですね、すごいトレンドマイクのポジションが強くなる、あるいは前から結構商談があったとかね、その効果もあって、まあ、比較的に需要は堅調ですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。次にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。
We'd like to take.
すいません。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。聞こえますでしょうか。
はい。
ありがとうございます。はい。じゃあ、一つ、今また北米のところ、プリギャップの説明いただいたんですけれども、やっぱり現地通貨で 3% しか伸びてないっていうのが、やっぱり弱く見えるんですけども、これ複数年の影響とかで片付けているのか、もうちょっとアメリカのこの状況ですね、商談の状況、こう他社との競合状態とか、このあたりのフォローお願いします。
まあ、ご存知のようにですね、我々の競合先ほとんど全て米国の会社ですので、一番競争がもう激しい市場はアメリカになります。米国ですね。まあそこは我々としては比較的に規模は小さくなりますね。他の会社、例えば桁違いのセールスフォース持ってるとか。だからそのヘンディキャップもございますので、まあその分もちょっと競争、激しい競争の中にちょっと効いてるではないかなと思います。
わかりました。これはあれですかね。状況として、以前に比べれば、少し良くなってる感覚はありますけれども、まあ、今回、SOC だとか、クラウド調達だとか、こういったところって、なんていうか、こう製品力だとか、そのサービス力っていったところで、セールスの人数が桁が違うから、ダメだとかっていうとなんか寂しいような気がするんですけど、
このだからそこはどうです、私の多分伝え方下手だったんですけども、だからこそ我々としては投資しなくていけない。ちょっと現役を、一応出ても投資続ける。それからですね、ウェリアクさん自体は、米国の投資家ですので、まあ、彼らも自分の市場調査はおそらくですね、米国のお客さんと米国のチャンネル中心だったと思います。だからそこは彼らとしては、まあ、トレンドマイクロって結構、これ、投資って、今、いろんなところでですね、まあ、面白い展開が期待できると思ってるんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。
私の方からも一つ、すいません、余計ですけれども、不足ですが、製品の競争力は、
浜田さん、岩本。
岩本さん
?Yes, I just want
to. 私の方から。アメリカの状況ですが、過去2年間を振り返ってみますと、まず、クロスランが出てきた頃、クロストラックというのは、我々のアカウントにはほとんど見えなく、そしてそこから動いて、彼らはほとんど見ないと言ってたんですけれども、しかし、我々は、クロストラックを見るたんびに彼らに負けるような状況が見られました。しかし我々は次の段階に移行しております。そしてクロストラックというのはほとんど全ての案件において彼らも競争してきたわけです。そういった状況が見られるわけです。 まず、違う調達部門を対象としておりました。我々は IT の調達部門であったのに対して彼らはSOCだったわけです。そして彼らとほとんど遭遇することはなかったわけです。しかし、約1年前に、彼らと遭遇するようになってきているわけですけれども、当時はまだ十分な競争力がなかったわけです。しかし、今はこの半年間の間に、一つずつ多くの案件というものを勝ち取ることができるようになってきました。しかも EDR の部分だけではなく、XDR の案件でも勝ち取ることができるようになりました。で、エンドポイントの EDR だけでなく、ネットワークセンターも、それからクラウドセンサーの部分も獲得するようになってきております。そのため、徐々ではありますけれども、クラウドストライクに比べて、アメリカで競合して、セキュリティオペレーションセンターにおいても十分競争力を身につけることができるようになりました。ありがとうございます。
これ先ほどの説明と、エヴァが説明したことの、まあ、合算になりますけれども、やっぱり製品競争力があるからこそ、ヨーロッパであったりアジアっていうのが今の伸びになっていると思うんですね。なんでその意味で言うと、製品競争力はあるっていうことだと思います。で、ネギ申し上げた通り、我々のコンペティター、クラウドストライクっていう名前も今出てきましたけれども、すべてアメリカが、まあ、地獄のベンダーですね。なのでやっぱりそこでは、ホームカントリー、まあ、ディスアドバンテージ我々がある形なので、製品競争力はあれども、そういうブランディングっていう部分で言うと、アゲンストっていうのはあると。そういうことを考えるとですね、製品競争力自体あるのかないのかっていう疑念があるんだとすれば、まあ、繰り返しになりました。製品競争力があるからこそ、欧州、アジアは最近ダブルディジットの伸びが安定的に出てきているっていうことに、まあ、つながっているっていうふうに考えていただければと思います。以上です。
ありがとうございました。
質問ありがとうございました。次にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
すいません。みずほ証券の堀です。私も二つほどお伺いしたいんですけれども、すいません。その北米のプリギャップが少し弱く見えた理由として、まあ、複数年の縮小っていう話はありましたけど、そのサブスク、サーズサブスクの流れの中で、こう、そういう流れって従来からもあったかと思うんですが、今回、そのフィーチャーされたところっていうのは、もう少しその景気よりのお話、まあ、その複数年のキャッシュアウトを少し減らすような意味合いでの、複数年の減少っていうのが、このクォーターに効いたと、そういうご説明っていうことですか。そうすると、まあ、2クォーター以降もまだ、イヤーオンイヤーではこういう動きにが続いてしまうっていうことをおっしゃられてるんでしょう。ちょっとすいません、ニュアンスを確認したくてお聞きしてます。これが1点目です。
はい。プリギャップの話をしたのはですね、最近結構、まあ、景気の先行きどうなってるのか、その話なんかに、我々別に経済学者もないし、あとは、リーディングインディケーターもないですね。セキュリティ会社多分、ラギングインディケーターになってると思います。まあ、とにかく、こんな現象が見えてます。それはちょっとシェアしようかなと思ってて、まあ、ご覧の通り、プリギャップの伸び別に会社って悪くないですね。で、米国の方は、やっぱり、ライセンスからサービスに移り変わり、だから、SaaSの割合一番高いですね。アメリカの方は。その現象も起きてます。一方ですね、アメリカの方は、既存の、今、私のサインに出てるように、パルペチュアライセンスのお客さんも、ね、減ってますので、まあ、その分もですね、ちょっと足引っ張っていることもございます。
はい、あと、もう一つですね、これは言い訳になりますけれども、一つのラージディールがですね、これちょっと気ずれしたっていうことは、US の方ではございました。なので、全体として起きているムーブメントとしては、まあ、ネギご説明した通りですけれども、まあ、単一の、まあ、割と大きなディールが、考えたものが削りしてしまったので、インパクトは結構大きく、急数の方ではプリギャップ出てるっていうのは事実としてございます。
なるほど。わかりました。2点目はですね、今の1個前の質問のところとも少し絡むんですけど、人員のところ、まあ、かなり、1級もそれなりに人が増えてきたんですが、2級もかなり採用、 順調に進んでるんだと思います。この辺のこう、まあ背景、去年まではまあ一応コロナ禍でなかなか採用活動進まなかったっていうご説明ありましたけど、今期に入って、まあそこがこう加速してる、加速し始めた、ようやくこう取りたい、ボリュームがこう取れ始めたっていう、その、まあ背景とか理由なんかをご説明いただければというふうに思います。
まあ、いや、私も申し上げましたとおりですね、別に我々の方は採用は、特化したことが一切ございま、もうなかったんですね。で、なんで採用できなかったのというのは二つあります。一つは、ハイリングマネージャーとしては、なかなかフェイストゥフェイス会えないとちょっと不安がある。だから、多分採用しているマネージャー自体がちょっと控えめにやってたと思うんですね。もう一つはですね、結構不安定の状況になると、優秀な人もですね、そんな簡単に転職しないんですよ。だから全体的に多分2020年とか、あるいは2020年もですね、かなり、退職率低かったと思うんですね。その後はですね、一気にこれ上がってきて、だからまあ、その人材の流動化ですね。これは前より、もう進んできたんじゃないかなと思ってます。まあ、その、おかげで我々としてもっと採用できるようになりました。
なるほど。さっき、その、製品競争力では、こう、しっかり、まあ、買ってるだけのもの、ついてきたっていうところで US、まあ、US に限らずしっかり各国で取れてるってありましたけど、その、さっき名前が挙がったクラウドストライクとか、あと、パロアルトなんかも含めて、まあ、結構アグレッシブな採用をやってた人たちですよね、はい、ここ1年、
はい。そうですね、はい。
要は、ストックオプションバリューでめちゃくちゃ人を引きつけて、はい、すごい数を取ってた人たちが、ちょっと、まあ、今年、もう、半年以上株価が全然上がってないから、そのストックオプションバリュー効かなくなっていて、若干やっぱり従前ほどアグレッシブには取れてないとか、ちょっと一部、採用ペースも緩んできてるみたいなこともちょっと聞くんですけれども、こういうところがレラティブに、まあ、御社そこまでアグレッシブなことやってなくて、まあ、割と安定的に、まあ、クオリティ重視で、あと、そういう、あんまりこう、オプションバリューみたいに目がくらむ人、をターゲットとしてやってこられなかったと思うので、まあそれが結果的になんか、そういう、まあバブルみたいなのが去ったけど、ちょっとずつ御社に採用面でも追い風が吹いてきてるみたいなことは、ちょっとあれですか？考えすぎっていうかよく解釈しすぎですか？
全体的に言うと、その通りだと思いますよ。例えば2年前と技術者の採用に難しくてね、例えば中国のインターネット会社も結構激しく採用してる。今それは止まっちゃったんですね。だから全体的に前よりほど派手な採用活動できない。一方ですね、だから我々パロアルトとクラウドシャイクの人を採用していることもなくてですね、我々の方もちょっと採用のフィロソフィーがありまして、ちょっと社長の岩にちょっとですね、言ってもらおうかな。岩、what do you think about hiring policies? We don't hire directly.
Yeah, like manager say, for us, the teamwork.
我々にとってはやはりチームワーク、そしてグローバルでの協力というのが本当に重要なカルチャーの要素ですので、コロナ禍において我々として対面で会えないというような時には少しですね、採用をゆっくり進めていたところがあります。最近は、質の高い候補者がどんどん入ってくるようになってきていますし、また実際に対面で話をすることができるので、より安心をして確信を持って、正しいと思える、トレンドマイクロのカルチャーにフィットすると思える、その候補者を選ぶことができるようになっています。ということで、そういった中で採用を加速することができた。そして、良い候補者を見つけることができているということです。例えば、直近の例で申し上げますと、2、3ヶ月前なんですが、アメリカのですね、連邦政府の CISO だった方を採用しました。非常に多くの知識を、この、アメリカの中央政府におけるセキュリティオペレーションセンターのニーズがどういったものかということに関して知識をたくさん持ってきてくれています。まあ、そのようなレベルでも最近採用できているということを申し上げたかったわけです。
Understood. Thank you.
ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。それでは次の方のミュートを外しますので、解除されたらお話しください。
SMBC 日興証券菊池です。上野さんの質問の続きなんですけど、あまり聞きたくないっていうか、 まあ、今日多分皆さん巻き込まれてるんでですね。で、僕もその、ペアトレッション御社 70% だし、時々思いついたように自社株買いもするし、まあ、ローコストオペレーションだし、まあ、最近増えては、来てはいても、で、その、まあ、その放置してる不採算な事業とか、なんか、そんなあるわけでもないので、まあ、何も変わらないだろうな、とは一応思ったりしています。で、ただ二つですね、その、まあ、投資家証券とかは時々持ってて、今回も800億円くらい、なんか、あって、ちょっと増えてるよね、と。で、こういうのが株主還元にもあるんじゃないの、みたいな議論が、今日いろんなところでされていたり、します。で、あとは、その、まあ、おっしゃ、まあ、投資家フレンドリーであって、すごく、トランスペアレンシーというか、透明ではありますけど、その、まあ、中期的な、なんでしょう、目標が、中期計画って日本のマーケットでは結構、まあ、求められたりするんですけど、そこら辺がどうなのかな、とか、で、そこら辺の改善というか、何か変える、まあ、バランスシートのところ、低キャッシュ運用のところ、あるいは、その、会社の、まあ、成長の見せ方のところ、で、何か変わる余地があると思われるところってありますか？
これは二つ分けてみたわけですね。一つ株主還元の方は、今より何か違うことを考えてます。今のところ考えておりません。バランス上にですね、クリーノベーション益自体が1800億円以上ございます。まあ少なくても、それはまだ売上の形で計上されてないものですので、じゃあ、資産の現金持ってるからもっと配当金払ってください。そうと我々としては二重払いになることがなってしまいますね。だから我々、例えば配取り回り極めて低いですとかね。そうなら、あるいは会社結構その資金の無駄遣いしてる。そうならもちろん、考えるべきですけども、今のところはそれはないんですので、その辺は今のところ何か変えることは考えておりません。で、次はですね、見せ方ですね。もちろん、そこは割としてオープンです。例えば、投資家さんからも、いやいや、こういうふうに説明した方がいいのは、ぜひ、おっしゃってください。で、我々としても、例えば今年に入ってから ARR の開示とかね、もういろんな、自分でもやっぱりね、この四半期これ見せたら次の四半期何か違うものを見せてる。これは多分、アナリストさんから見ても迷惑になりますので、まあ、一回何か開示するものが決まると、まあ、少なくとも8四半期2年ぐらいは継続的に開示する。だから、そういう意味で、ちょっと議論が必要ですね。まあ、ぜひそこアイディアあれば、おっしゃってください。あとは、中期計画ですね。ここはですね、中期計画、今すごい不確定性がある社会の中にですね、もう経済学者もですね、3年先のこと全く読めない。と言って、申し上げてる。そうとね、そんなに5年先の計画立てたりとかね、これも自己満足みたいなものじゃないかなと思うんですね。だから中期計画立てる会社ってどのぐらい達成してますか？我々としてそれよりも会社の戦略、今日例えば AI の説明通りね、この戦略に対して疑問あるのかないのか。で、今度この戦略実行できる会社としてその体制あるのかないのか。それから、市販機ごと、この通り進んでるかどうか。これは我々としてウェルカムですね。だから我々としては、何か3年5年先の数字作っちゃってね。で、それを株価、それを織り込んで今日上がっちゃいました。で、今度5年間のスペースは会社持つ必要ですね。5年先の夢見せちゃったけど、これから。だから我々としては少しずつね、どういうふうに進んでるとか、戦略の説明しながら、あとは投資家さんに行かしてもらおう。そんな考え方ですね。
なるほどですね。ありがとうございます。投資有価証券ですね。急に増えてるんですけど、これは、どんなものであって、多分今日株価上がってんのは、なんか株主還元とか何かするんで、するとどうなるって、勝手な、計算が誰かがしてですね。で、買った人が、これから損するのかもしれないですけど、株価下がるかわかんないですけど。で、その、この投資有価証券と、この、なんでしょうね。それが、どういう扱いにこれからなるかって、何かコメントありますか？
投資有価証券の膨らみ、これはね、全く関係ない気がします。でも株価の上がりってあれもよく分かってないんですね。なぜ株価上がるのか。うん、まあでも、投資有価証券自体に対して、浜田さん間違ったら、ちょっと、言ってね。おそらくですね、一つは、ここで言ってもいいか。我々としては、オランダ経由でも投資してる、こともありましてですね。それと、投資するためにオランダまで行かなくていけない。だから、その担当は、 しばらくオランダ行けなかった。これも一つの要因じゃないかな気もするんですけど、羽原さん、それって合ってる？
一つは、まず為替が大きいと思います。末で見た時の、外貨で我々が持っている投資家証券の5価がこれ上がってるっていうところです。で、まあ、ネギ今申し上げた通り、一部現金を投資家証券に、まあ、これでまでできなかった部分をシフトして、まあ、無駄な運用しないようにしているって、これはまあ、我々以前からやっていることですけれども、それあります。で、まあ、先ほど、菊さんから、あとで、バリューアクトさんが、こう、バランスシートに手付けるとか、キャッシュどうなんだっていう、こう、質問のところ、ありましたけどね、ネギも説明した通り、それについて特段、こういう、どうすべきだ、ああすべきだっていうことを言われてるわけはないんですが、まあ、これについて、まあ、一つの、まあ、エピソードですけれども、今回我々、まあ、このクォーターに限るわけではないんですが、あるお客さんがですね、まあ、コンペティターとの当社を比較するときに、トレンドマイクロを選んだ理由として、すごく、キャッシュを持ってるから、ファイナンシャルのスタビリティがあるからトレンドマイクロ選んだ。なんかすぐ、なんかこう、ロードマップが変わっちゃったり、いなくなっちゃったりとか、買収されたりっていうこと安定してるから選んだっていう声があって、大きなディール取れたのがあったんですね。なんで、これに関して見ると、もしかしたらそういう投資家さんは、そういうものがセキュリティビジネスにおいては、まあ、商材マネーじゃないですけれども、キャッシュがあるっていうことが重要なビジネスっていうのが、大事だから、これについてはそういうのが無駄だてなとは思ってないと。重要なポイントだっていうふうに判断しているから、それについてはこのセキュリティビジネスでは重要だっていうふうに見なしてらっしゃるっていうことももしかしたらあるんじゃないのかなとは思っています。これはちょっと試験ですけれども。はい。
わかりました。僕だけじゃなくて、なんか多分ね、みんな、アナリストは、バイチャルの方もそうだと思いますけど、で、それに対してどういうようなアクションがトレンドマイクロをする可能性があるんだ。いや、そんなしないんじゃないのとか言うとなんか出せみたいなことをずっと今日やってたんですけど、多分みんなですね。まあ、多分何も変わらないというようなことで、僕らはレポート書きはいいですかね。
会社側でですね、そんなに誰の話を聞くか何も変わらないとではなくて、私申し上げてるのは、自分で今、我々使ってるロジックに対して何か、例えば投資家さんからですね、いやいや、もっといいロジックをですよ。あれば我々としても、ぜひそれは検討しますけれども、今のところ自分のロジック間違ってることは思っておりません。
ありがとうございます。以上です。
ご質問ありがとうございました。次にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除されたらお話しください。
あ、もしもし、ジェフリー証券の佐藤です。聞こえますか？
はい、聞こえております。
あ、すいません。一つしかないんですけど、今回のこの決算っていうのは、皆さんが思ってたような数字だったんでしょうか？売上とコスト、まあ、ローライト、ハイライトって書いてありますけど、ある程度、まあ、プリガップがプラスになるとボーナス払うっていうのをネギさん前からおっしゃってたし、この辺は想定通りの動きになったと思うんですけど、売上自身の、各エリア、まあ、ヨーロッパは強かったと思うんですけど、日本とかアメリカっていうのは、そもそも予想してたより、やっぱりちょっと下だったんですか？この辺のインターナル、まあ、インターナル予想とか、もしかして持ってないのかもしれないんですけど、マネジメントの皆さんが見てた、思ってた数字と、まあ、上だったのか下だったのか、この辺、ちょっとご解説していただいてもよろしいでしょうか。
まあ、我々として予想通りですね。年間の予想を出すときも、この予想の前提の裏に、今回は我々ヨーロッパとかね、エミアノは成長期待しますけども、それ以外の地域はそんなに伸びない。その見込みで作ってますので、そんなにこの数字見てサプライズすることはございません。あとは、四半期ごとの計画ではございませんので、例えば、羽原も言ったよね、例えば、大型ディールがずれ込んだとかね。そうすると、まだ、この四半期で、次の四半期に、それが変わりできる余地ありますので、今のところは予想通りと思っております。
じゃ、コストの方も想定通り？
為替の影響抜くと、はい、そうですね。
そうです。わかりました。ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。次にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、挙手されている方がいらっしゃらないようですので、質疑応答を終了させ、ございます。はい。ミュート解除されたらお話しください。
モルガン・スタンレー証券、瀬川と申します。聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえてます。
私から2点お願いいたします。1点目、コストに関して、ちょっとフォローアップでお願いいたします。人件費のところですね。今回、採用の人数増えてらっしゃるわけですけど、年間の新規の採用のご計画800名からすると、まだまだ、計画に達するにはちょっと人員のペースは、ちょっと鈍いというところで、2級人員増えてらっしゃるんですけど、3級、4級と増え、もう少し増やすようなご予定なのかなと思っているので、為替の時で人件費が今、実際どれぐらい増えているのか、一人当たりの状況とか、あと、下期の、ところについての見通しを、ちょっとご見解いただければと思います。これが1点目です。
もちろん800人すべて採用できるかわかんないけれども、前、さっき申し上げましたように、我々としては、今、もうちょっと前より採用やすい状況になっておりますので、下半期にも採用活動を続きます。そうすると、会社のヘッドカウントは増えます。で、一人当たりのコストはですね、どこに採用されているか、それによっても変わりますので、人増えると人件費も増える。これは、当然のロジックですので、人件費も、下半期の方はちょっと上がると思います。
私の方がちょっと一つ、補足すると、人件費の部分、ネギご説明している通り、今年、この Q2 は円安が非常に効果出ているわけですが、30億ぐらいサラリアントベネフィット増加してますけども、実質分は10億ぐらいだと思います。為替部分が20億、3分の1ですね、実質の部分。で、この YOY の増加は多分 Q1 と同じぐらいだと思います、実質の部分。でそうすると、ほとんど為替の部分で Q on Q でも増加している部分が、多かったりするかと思ってます。で、あと Q1 との違いで言うと、キャッシュパフォーマンスボーナスっていう我々が Q2 と Q4 で発生する場合に出るボーナスあるんですけれども、この部分が、この Q1 で言う、Q1 から Q2 で言うと増加している部分になりますが、皆さんがご懸念されたより単価が上がって、どんどん上がっていくんじゃないかみたいなことは、ないと、Q1 の時にも申し上げましたけれども、その通りですね。単価自体 Q1、Q2 でさらに上がってるみたいなことは起きてないです。
ありがとうございます。すみません。コストに関して確認なんですけど、2級で例えば製品原価、ソフトウェア資産の償却とか増えてらっしゃるんですけど、何か2級で特殊要因の費用があったわけではないですかね。
ですね、これは特殊要因というか、バランスが後退によって、いつも我々としては予見可能性がなくて、決算が終わったタイミングでどれぐらいのプロジェクトが進んでるのか、もしくはこのあるフェーズになっているのかっていうことで初めて出てくる数値なんですね。なんで、キャッシュアウトを伴わないコスト、つまり営業キャッシュフローが増加しているのはこういう部分コスト増加しているけど、キャッシュアウトを伴ってないコストだからキャッシュフローいいっていうことになっているわけなんですが、これは結構バランスがですね、あらかじめわからない部分なので、結果出てきて、その部分が増加しているっていうことがあって、今回は、Q1 に比べると、そのキャピタライゼーションとアモタイゼーションっていう、BS に行く部分と BS から PL に来る部分のコースですね。このバランスが、PL にコストが来る部分が、今回は Q1Q でも大きかったし、YOY でも大きかったっていうクォーターではありました。
はい、ありがとうございます。すいません。大きく2点目なんですけれども、サブスクリプション ARR の伸びについて、ちょっとご見解を、お聞かせいただければと思います。サブスクリプションの割合が増えてきて、エンタープライズの中でも半分近くの売り上げを、占めるぐらいにまで構成費が高まってきてるんですけど、他方で、伸び率が、若干これまでの四半期のトレンドからすると、やや鈍化したなと、30% という高い伸び率ですけど、ちょっと伸び率が鈍化したかなっていうふうにも見えるんですけど、今後構成費が高まってくるにつれて、このサブスクリプション ARR の伸び率、で多少落ち着いてくるような動きになるんでしょうか。これが2点目です。以上です。
それは、一般的にですね、金額大きくなると、伸び率がちょっと下がっていく。このロジックありますけれども、でも私のスライドの中にもっと前に戻ると、もっと低い伸び率だったんですね。だから、29% から34% まで、また 32% まで下がってる。だから今はですね、2% 下がった、だから何か大きなことを起きてると思っておりません。我々としては、前はスライドに出たように、目指す市場結構大きいですので、高い伸び率ですね、ちゃんと我々としては自分の価値、会社の価値、お客さんに売ることができれば、もっと続くんじゃないかなと思っております。
はい、ありがとうございます。以上です。